アコーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコーラジオがお送りします。飛び出せアコーラジオの番組です。この番組はアコーラジオが行った公開生放送の様子をお送りする番組です。今回は6月19日午前10時からお昼12時までの2時間、情報物産館前からお送りした模様の一部、お店紹介とゲストコーナーをお聞きください。皆さん、おはようございます。アコーラジオがお送りします。飛び出せアコーラジオ in 情報物産館。本日6月19日、午前10時を回りました。今日もお昼までここから生放送をさせていただきます。私はこの番組の MC アコーラジオのいろはです。そして
皆さんおはようございます、いちごです。よろしくお願いいたします。
おはようございます、ゆうほです。よろしくお願いいたします。
はい、今日はこの3人でお届けしたいと思いますけどもね、いちごさん、ゆうほさん、なんか昨日の土曜夜店の様子が嘘のように今日は静かな朝ですね。
すごい、あの天気ももちろんなんですけど、なんか静まり返ってますね。ここは歩行者天国だったんですよね、確か。
昨日の盛り上がりはね、嘘のようですけれども、
はい、昨日はですね、あの土曜夜店ということで、あの初めてね、この情報物産館前から、養老の滝の前あたりまでが歩行者天国になってね、この前もたくさんの屋台とか、あと消防自動車とか救急車も来てましたね。
すごかったですよね。あの消防士さんの服をね、子供が着れるっていうことでね、大変にぎわってました。
もうこの夜店89年目に今年なるんだそうですけれども、念願の、本当にあのスタッフの皆さんが願っておられた歩行者天国が実現しましたので、昨日はたくさんの方が来てくださってましたね。
そうそう、あとね、あのこの歩行者天国では音楽イベントもあってね、バンドさんの演奏もあって楽しそうでしたね。
ビートルズやベンチャーズの曲を演奏されることで有名なアコービートルズの皆さんが盛り上げてくださっておられたり、あとその他、あのいろいろなあの目玉のステージ、金管バンドの演奏などもありましたね。ゆうほさん取材してくださってましたね。
そうなんですよ、雷バンドと称しまして、先生たちが盛り上げてくださってね、もう小学生とは思えない腕前を昨晩は披露してもらいました。ものすごく盛り上がったんですよ。
本当にね、これ毎週毎週のことなので、商店街の皆さん本当お疲れだと思うんですけど、私ね、感心したのが、皆さんが帰った後ね、商店街の皆さんがあのゴミ袋を持ってゴミを拾ってらっしゃるんですよ。毎回なんかその姿を見て、あ、こういう一つ一つの、ね、積み重ねがやっぱりこう続けられてきた、こうね、やっぱり影の見えない力なんだなというふうに思いました。
また今年まだ3回ほど残っておりますので、毎週土曜日には科学地通り商店街、またこちらのお城通り雰囲気付近を皆様方でどうぞお越しいただけたらかと思います。ゆうほさん、昨日 のお客様との触れ合いもたくさんあったと思いますけれども、何か感じられたことはありますか？
そうですね、やはりあの小さなお子さんが喜んでる姿で、また地域の商店街と触れ合うっていうことがものすごく身近に感じたんですよね。これからもですね、科学に商店街を盛り上げるために、ぜひね、地元の皆様が浴衣なんかを着てね、こちらの方にお越しいただきたいと思います。
で、今日はこの情報物産館前からお昼12時まで、いろんなアコーの情報をお送りしたいと思いますので、ご周辺の皆様どうぞよろしくお願いいたします。では続いてのコーナーは、はい、もう恒例となりましたお店紹介をさせていただきたいと思います。はい、やはりですね、このね、通りにはたくさんのお店があるので、一点一点ね、毎回一つずつご紹介していきたいと思っておりますが、ではここからは取材に行っていただきましたゆうほさんといちごさんにお願いしましょう。はい、
それではお店紹介ということで、私どもが公開放送をしております、はい、こちらの通りに面した商店街いくつかご紹介させていただきたいと思います。
はい、お騒がせしておりますのでね、皆様方には非常に朝早くからと大きなボリュームでご迷惑をおかけいたしておりますが、これにも懲りずニコニコとしてくださって、はい、このあずきさんというお店を訪ねました。
はい、はい、岩田屋さんの中のね、カフェドあずきさんということで、私お店の名前がちっちゃい豆のあずきかなと思ったら、
そうなんですね、
おしゃれなアジアの月で、
はい、
あずきさんかっこいいですよね。
素敵ですよね。岩田屋さんと言いますと、創業が寛永6年ということで、こちらのこの大きなのれんに非常に目につく寛永6年っていうのは皆さんご存知かと思いますが、実はペリーが黒船で来航した年になるんですね。ということはどれぐらい前なんでしょうかっていうところになりますけれども、なんと今のご主人が8代目ということで、ちょうど昨日夜店で歌を歌ってくれたり、こう夜店の土曜夜店ある走り回ってくれてたちびっこの可愛い坊やが、僕が9代目だよってなんか冗談のように教えてくださってましたけど、そういう風に長い間赤穂の方で続いているお店の一つだと思います。
そうなんですよね。歴史を受け継ぐ、味を受け継ぐ、そんな岩佐屋さんの中からちょっとですね、新志向ということでカフェということなんですけどね、なぜこういう風な形にされたんですかってお伺いしましたら、カフェというよりも和菓子を提供するおしゃれなお店が赤穂になかったのでぜひということでね、そんなコンセプトに基づいて大変おしゃれな作りになってたんですよ。
そうですね、よくパンを買ってイートっていうか、その食べながらお茶を飲んだりするようなスペースっていうのはどこでも割と最近ポピュラーになってきてるんですけど、確かにそうですね、和菓子を買ってその和菓子をお茶であったりコーヒーで楽しまれたり、そういうようなスペースって確かにないと思うんです。そういうような細やかなこう和菓子を販売するサイドのまた目線っていうのが、このお店の一つ、人気がある一つじゃないかなと思います。
そうなんですよね。で、今のシーズンは、
はい、
お抹茶プラス、ま、夏向きのお菓子をいろいろ提供しているということで、
はい、
いくつかご紹介いただいたんですけれども、
はい、
夏にぴったりのくず餅、水羊羹、
はい、
またちょっと変わったところでは私びっくりしたんですけれども、レモンクリーム大福、
すごいですよね。よくいちごの大福とかっていうのありますけど、このなんか爽やかな夏向きの大福ですね、
すごいですよね。この岩手の歴史をまた変えるようないろんな味も ね考えていくということでね、もう一つびっくりいたしましたのは、
はい、
丸ごと冷凍みかん大福、
懐かしいですね。給食でよく出てませんでしたとか、駅でね、売ってましたよね。今も売ってますけどね、駅でも、
すごいですよね。これを大福にしちゃうという、
はい、
この楽しみ方がね、全部解凍してもいいし、半分解凍でシャリ感を味わいながらの大福っていう、
ね、いいですね。
なかなか食感も楽しめる、このいろんな夏向きのお菓子とお抹茶がセットで、なんと580円、
すごいですね。なんかこういうゆったりと食べたり飲んだりできるスペースっていうのも珍しいですけれども、こうやはり観光客の皆様方にたくさん人気がある、ま、一つね、冷たいものっていう部分ではかき氷であったりっていうのもあるんですけれども、じっくり涼しい店内でこういう和菓子だとかちょっと苦味のあるお抹茶を飲みながらっていうのは人気があるこう秘密を見たような気がしますね。
そうですよね。もう中の内装も可愛らしくてね、素敵ですね。
はい、
はい、で、かかってる音楽もホッとさせるような音楽がかかってるですね、まあ、赤穂の街にぴったりなんじゃないかなと思うんですよね。
で、中ではいろいろな和菓子も販売しておられますので、先ほども和菓子だけを買いに来られた方もおられますので、ぜひ岩佐屋の本店さんも中の方に科学寺通りにございますけれども、こちらの方でも同じようにお買い求めいただくことができるようです。
は い、またね、まあ、そぞろ歩き、今日はあいにくのお天気ですけれども、はい、また暑い時にはね、この赤穂の商店街をそぞろ歩きされるのにぴったりなスイーツ、ほうじ茶ソフトなんていうのもありましたよね。
すごいですね、気になりますね。昨日のあの夜店でも大人気で皆さん並んで買われておられましたね。ちょっと色がついて、
ね、あのお抹茶より私香ばしそうな感じがするんですよね、はいはい、
こんな感じです ね、 ね、
試してみたい一品なんですけれども、
ね、体に良さそうですね。
そうですよね。でこのほうじ茶ソフトだけだと300円、またちょっとソフトだけだと寒いな、あったかいお茶もっていう方はお茶付きで600円となっております、は
い、ああ岩佐屋さんといえば、うん、もうちょっとあのお年を召した方でしたら、あの例のものですね、昨日もあの土曜夜店 で、 あで、ね、あの暑い時なのにこのあったかい例のものがよく売れておりました。それはあの
いつもの
そうですね、揚げまんじゅうですね、こちらの方も大人気で、昨日もあのたくさんの方がお買い求めされておられたんですけど、こういった古いもの、人気がある定番商品だけではなくって、これからこうまた違った方向へもいろいろ工夫を凝らしておられます。店内では実際におまんじゅうなどを作られる、塩味まんじゅうなどを作っておられるような写真も展示してありますので、こういうのもご覧になりながら、あ、こうやってできているんだなっていうのも感じていただくことができます。
そうですよね、手作りっていうところがね、もうものすごくリアルに出てましたよね。
はい、
看板娘さんもいらっしゃいます
。そうですね、若いちっちゃな看板娘さん、あこちゃんがいらっしゃいましたね。あとこちらの方のお店はちょうどこのお城通りに面しておりまして、分かりやすいところにありますね。
ぜひ皆様もお城散策、赤穂駅からね、お城まで向かわれる道筋に一息つかれるために、このカフェのあずきさんもご利用くださいませ。
ゆうほさんといちごさん、ありがとうございました。さあ、赤穂ラジオがお送りする飛び出せ赤穂ラジオ in 情報物産館ということでね、さあここでですね、輝け赤穂の星というコーナーをお届けしていきたいと思います。このコーナーはですね、赤穂で頑張っている人や団体をご紹介するコーナーなんですが、
はい、こんにちは、サウンドクリエーション代表の寺村久美子です。普段はあのピアノを教えたり音楽療法をしたりしています。でバンド活動は、アコービートルズっていうバンドで10年くらいやっております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ね、寺村さん、昨晩は土曜夜店でもねイベントをなさって、大変夜遅くまで大変だったと思うんですけど、お疲れのところありがとうございます。
いえいえ、あのお招きいただいてありがとうございます。いえいえ、とっても嬉しいです。
はい、ね、そして今日がね、この通りがもう今嘘のような感じですけど、ここが歩行者天国 で、
そ、 うです、ね
ね、そして昨日はこのちょっといたところで、バンドさんのイベントをされてたということだったんですけど、はい、どうでしたか昨日の様子は。
はい、あの昨日はね、あのその前に赤穂小学校の金管バンドの子たちのステージがあったり、うん、ダンスのステージがあったりして、かなりあのその前に盛り上げてくださったので、その後流れで、あのバンドの方にも皆さん足を止めていただいたり来ていただいたりで、とってもあの楽しいあのイベントになりました。ありがとうございます。
はい、はい、ということなんですけどもね、今日はですね、市民の夕べで行う、はい、ミュージックフェスティバルのことについて詳しくねお聞きしたいと思います。
はい、
はいはい、今ね私の手元の方には、ミュージックフェスティバル2016出演者募集というね、このね素敵なチラシが手元にあるんですけどもね、8月6日土曜日、赤穂市民の夕べの中で一部の方が、午後1時から午後5時まで、2部が午後7時から午後9時、終了の時間までということになっておりますけどもね、場所が赤穂海浜公園の太陽の丘、ジャンルがロック、フォーク、ジャズなどということになってますね。こちらの方のねイベントについて詳しく教えていただけますか。
はい、
はい、これはもう毎年されてますよね。
はい、毎年行っております。それであのサウンドクリエーションとしてさせていただくようになったのはなんかもう20年以上経つそうです。
あ、すごいですね、はい、もう20年も
20年
あ、そうなんですね、はい、あの前は海浜公園でなくってその河川敷でやっててね、はい、その時はハーモニーホールの中で確かされてましたよね、
はい、ハーモニーホールの中で朝からやっておりました、うん、その時は
朝から
やっておりました。
すごいですね、はい、じゃあずっと20年間続けて。
そうだったようです。
あ、すごいですね、はい、じゃあバンドの皆さんにとってはこう楽しみなイベントの一つだったんですかね。
もうあの大きなねお祭り、あの赤穂市のお祭りですので、もう市民の夕べはもう本当に一大イベントで皆さん楽しみに参加されてきたようです、
ね、そして場所が海浜公園に移ってもう何年になりますかね。
何年になるんでしょうかね。
4,5 年になりますかね。
なりますね、
はい、じゃあその最初の海浜公園に移った時からもじゃあずっと。
そうです、もうその河川敷の頃からもうずっと赤穂の市民の夕べに関わらせていただいているようです、
はい、でまたお昼の1時からということで今回もこれ暑いですよね。
本当に暑い暑い時間帯ですけどもね、はい、
その中でも皆さんじゃあ頑張って演奏。
そうですね、あの市民の夢ですからね、あのたくさん音楽かけて鳴らして演奏していただいて、あのさあお祭りが始まるぞみたいな感じでね、
なるほど、盛り上げて。
そうです、そうです、
はい、そうですか。大体どれくらいの方がこう参加できるんですかね。何バンドというんですかね。
時間がね限られておりますので、うん、だいたい1バンド25分ぐらいの予定で、うん、12くらいかしらね。
もうかなりの数ですね。
そうですね、
はい、今日はねそれ主に、はい、まあ、そちらの PR でということなんですけどもね、はいはい、やっぱり市内のバンドが多いんですか。
市内、限定してるんですね。
このそうなんですね、
はい、うんうん、市民の夕べっていうことで、うんうん、赤穂市在住の方あるいは赤穂市内の会社に勤務する方を含む、グループっていうことに限定しておりますので、もう必ずはこの関わりやる方るるということになっております。
じゃあお一人でもそういった方がいらっしゃるなら OK ということですか。
はい、はい、
そうなんですね、はい、ね、あのどんなジャンルやっぱりロック系が多いんですか。そうでもないですか。
そうですね、ロックの方が多いですね。でもあのフォークの方だとか、うん、ジャズの方にもね参加していただけたらいいなとは思っております
ね、はい、もう音楽でじゃあこの市民のイベを盛り上げていこうと。
そうです、
はい、
はい、そうです、
はい、この日はもうあの朝からじゃあ寺村さんも。
そうです、朝から準備で、
はい、そうです、
もう1日、
ね、
はい、
だからもう音楽するだけじゃなくってあの準備からね。
そうなんです、
あの皆さんで、
はい、あの出演してくださるバンドの皆さんが気持ちよく、はいはいはい、参加していただけるように設定しております。
あ、もうね、じゃあ準備もしてね、演奏もして歌って片付けまで。
そうです、そうです、
もっと暑いからね、長丁場なんで皆さんあの体ね、ちょっと大切にしていただきながら。
でも20年ね、本当にあの、はい、今までやってきてくださった方がいましたので、
すごいですね、
はい、そうですよね、
はい、実際ね、あのアコービートルズとして、まあ、この時はあのバンドさんとしても参加されますよね、
はい、そうです、
はい、あのやっぱ市民の夕べで演奏してるとどんな感じですか。
市民の夕べは野外の、昨日もね野外のステージだったんですけれども、うん、市民の夕べにはまあなんか特別なね、なんか暑さがあります。
なるほど、
はい、あの、うん、気温が暑いだけじゃなくて、
気温も暑いですが、
暑いですか、気持ちがやっぱりなんか赤穂の市民としてもなんか大きなイベントに参加している一員ということですごく暑くなります。
なるほどね、
皆さんやっぱり思い入れがねすごくあるようです、市民の夕べには。
そうですよね、はい、本当にあの来てするお客さんも ね、 ね、やっぱりあなんか今日はね、うん、大きなあの赤穂の祭りだという思いで来てますからね。
そうです、そうです、あとお里帰りしてくれね、くれてる方だとか、ね、いますよね、
いますよね、じゃあもうそういった方たちに熱い思いを。
そうです、熱い思いで
もうたっぷり届けていくという、はい、
一緒に盛り上がっていただきたいと思ってます、
はい、ね、皆さんよろしくお願いいたします。
あの特にあの学生さんだとか、うん、若い方に参加していただきたいです。
そうですね、
はい、
これでは何なんですけど、こうバンドの皆さんってなかなかやっぱりこう発表する機会が限られてきますよね。
そうですね、そうですね、
あの、まあ、設備の問題であったりとか、やっぱりね周りの方とのこうご理解がないとなかなか ね、 で、 ねできないというところもあるので、この日はじゃあもう思う存分。
そうなんです、この日はもうあの音響関係もプロの音響さんが入ったり、本当にあの気軽に参加していただける会になると思うんですね、機材本当に楽器一つで参加していただけますので、
あと照明もね、
そうです、そうです、照明もあって、ね、
また花火バックに照明に照らされた中で演奏、贅沢なもうステージなんです。お問い合わせ先は、はい、こちらでよろしいですか。
はい、チラシの方に書いてあるんですけれども、はい、サウンドクリエーションの事務局が米谷歯科医院になっております。
電話番号が、
はい、そうです、
079143-1260番となっております。はい、ではですね、まあ、そんなミュージックフェスティバルを企画運営されているサウンドクリエーションなんですが、はい、今度はですね、皆さんの活動についてご質問したいと思うんですが、はいはいはい、市民のゆうべだけでなく、はい、いろんな市内のお祭りやイベントを普段から盛り上げている、ね、そういった団体かなと私は思ってるんですが、合ってますか。
はい、合ってます。
ね、どれぐらい前からこの団体が活動されてるとか、そういうのは分かりますか、ね、
サウンドクリエーションっていう名前ができたのも20年前だそうです。
なるほど、じゃあ、はい、まあ、市民のゆうべに合わせて、
そうですね、
活動が始まったという感じでしょうか。
はい、で名前もなんかクリエイティブな音を作る、はいはい、グループということで、サウンドクリエーションという名前がついたそうです。
そうですね、はい、どれぐらいの方が今参加されてるんですか、所属されてるんですか。
現在8バンド14名の会員様と5名の参助会員さんで作らせていただいております。
あ、なるほどね、はい、まあ、主にじゃあね、ちょっとどんな取り組みとかどんな活動をしてるか教えてください。
そうですね、主には赤穂市内のイベントで、それから依頼がある、サウンドクリエーションに依頼があるイベントなんかに都合の合うバンドが参加させていただいたりしております。赤穂市内では昨日の商店街さんの土曜夜店、それからユーカリタウンの夏祭りとかにも参加させていただいております、
はい、
で、あとは各バンドにご指名があったところでイベントに参加させていただいているようです。なので自主的にバンド活動をされている方だとか、サウンドクリエーションの中で活動されている方だとか、いろいろいろんな地域でいろんなイベントで参加させていただいております。
なるほどね、まあ、本当に音楽ってね、やっぱりいろんな年代の方が聞くんですけども、やっぱりお祭りの中でも音楽、このバンド演奏があるとすごく盛り上がるなと私もね、いつも思って聞いてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ね、なるほどなるほど、ね、これはじゃあサウンドクリエーションの方に私も入りたいわっていう方がいらっしゃったら、それは大丈夫なんですか。はい、
全然大丈夫です。
そうですか。
はい、で会員さんは年会費として1000円いただいてるんですけれども、
そうですね、
参助会員の方は年会費はいただいておりません。応援してくださる方っていうことで。
なるほど、
ぜひアコーラジオさんも参助会員になっていただけると嬉しいです。
いや、名を連ねさせていただけるのなら、はい、ぜひ、
はい、ありがとうございます。
じゃあ実際に自分が楽器演奏してたりとか音楽活動、バンド活動しなくてもいいんですか。
そうなんです。応援してくださる、ご支援してくださるっていう形で名前をくださってる方もいらっしゃいます。例えば、はい、昨日商店街の中で、うん、お世話くださいました尾上さんだとか、
三女
会員でございます。
じゃあたくさんの方が支えてくださって、はい、ね、でこの音楽でアコを盛り上げてらっしゃる、はい、
そうなんです。
なるほどね、
皆さんのもうなんかご支援があってのこそなんです。
いやでもね、お互い様ですからね、やっぱりそういったこう音楽で盛り上げてる くださる方がいらっしゃるから、またイベントも盛り上がるし、両方の効果で、
はい、
ね、アコのマッチが元気になっていくんではないかなと思いますね。
そうですね、
まあまあ、いろいろと本当にね、たくさんのこう今お話を聞かせていただいてるんですけど、まあ、せっかくの機会なんで寺村さんの音楽活動も少し聞かせていただいていいですか。
いやいや、もうなんかお恥ずかしい。
いやいや、もうアコービートルズの方は、はい、もうじゃあ結成されてからずっとですか。
そうですね、アコービートルズは結成10年目になります。
10年ですか、おめでとうございます。
ありがとうございます。で今年は特にビートルズ来日50周年ということで、そうそう、うん、でアコービートルズも結成10年ということで、
すごい、ダブルで、
ダブルで何かできたらいいなっていつも思っております。
は
い、
じゃあその時はまたお知らせください。
そうですね、
私たちも PR します。
ありがとうございます、
ね、で他にも先ほどね、ご紹介の時にあった、はい、音楽療法士もなさってるということで、
はいはい、そうです、音楽療法士の資格をいただいてからもう13年になります、
うん、
どんなところに行かれるんですか、それは。
学校であったり、障害を持っている子たちの特別支援学校であったり、はい、あと病院、でそれから高齢者施設、もう幅広く、
はい、
子どもたちから高齢者の方にまで関わらせていただいております。
そうですか、
はい、
あの私ね、ちょっとご縁ありまして、音楽療法士の方とこの間ね、はい、あの兵庫県の音楽療法士会の方と一緒に、はい、ちょっとあのさせていただく機会がありまして、はい、あまりよく分かって、今までそれまで、ね、知らなかったんですけど、初めてね、あの皆さんの取り組みを目の前で見させていただいて、あの演奏だけじゃなくて、あのなんていうんですかね、心の方からケアとか、
そうですね、
ね、いろんなことをされてるんだなっていうのも知りました。
そうですね、はい、あの兵庫県音楽療法士会に私も所属してるんですけれども、あの震災の地域に、あのボランティアで、心のケアにあの行かれたりっていうことも活動の中でしております。
ね、はい、そうなんです。でまたね、阿公市内にも何人かいらっしゃるんですよね。
そうです私が一番最初に資格をいただいて、はい、その後何人か続けて資格を取られた方がいますので、
いやいや、すごい、まあ、いろんなこう、ね、取り組みがあるんだなっていうのを、ね、本当私も勉強させていただきました。
ありがとうございます、
本当にだから幅広い、ね、いろんな活動を、ね、本当にされてる寺村さんなんて、本当素敵で生き生きしてらっしゃって、はい、まあ、この放送を聞いた方がぜひぜひね、あのこの市民の夕べのミュージックフェスティバルに参加いただき、またね、ご賛同いただける方はそのままサウンドクリエーションの会員にもなっていただければいいかなと思っております。
よろしくお願いいたします。
はい、
よろしくお願いします、
ね、はい、じゃあですね、まあ、この放送を聞いている方、今ねご主人立って聞いてらっしゃいますが、は
い、
あのご周辺の方にも最後、寺村さんの方から、何かメッセージの方をお願いしてよろしいですか。
はい、ではあのサウンドクリエーションとしまして、ミュージックフェスティバル2016阿公海浜公園でありますあのイベントにどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日は寺村さんお忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
梅雨の中休みっていう、昨日がまさに中休みどころかもう夏のような天気でしたけども、今日は本当に梅雨らしい一日になりましたね。はい、ということで、まもなくお昼の12時を迎えようといたしておりますが、今回りましたね、もう12時1分になっております。今日もですね、朝10時よりこちらの情報物産館前をお借りいたしまして、私たちアコラジオ、月一度の公開放送をさせていただきました。エンディング曲は平尾古城ザ・グループサンズアルバム羅針盤より、生きる瞬間と書いて青春のこの曲に乗せてお届けをしております。でそして、ね、私たち今日ね、あのいちごさんとこの平尾古の T シャツを嬉しそうに着てきました。
この平尾古城というのは皆さんご存知ですが、歴史研究家で、おじい様が平尾くんのおじい様が歴史研究家の平尾古城というところから名前を取られたということで、いつまでもこの悪を忘れないでおこうという彼たちの思いが名前にも込められているんですね。ぜひ皆さんで応援してあげてください。
はい、そしてね、あの本当あの梅雨のこうあの時ってあの天気がコロコロコロコロ変わるので、さっきいちごさんが言ってたように、
はい、
昨日はねもう暑くて真夏だったのに、今日は一転して、
そうですね、
もう肌寒くて、
はい、
ちょっと長袖を着たいぐらいな感じで、
今日ちょっと長袖着ておられますね、ゆうほさん。
そうなんです、寒いのが苦手なんですけどね、その体調の変化、温度の変化にね気をつけていきたいと思います。
はい、そしてね、アコラジオまた、7月2日には土曜夜店の方でまたね、あのこちらの通りでお邪魔です、お邪魔になりますね、
のでまた皆さんぜひお越しください。
お願いいたします。夏祭りの一つですので、阿公市民でバックアップしていきたいと思います。
はい、そしてその次の週にはですね、なんと7月16日には市民病院祭が開催されますが、こちらも毎年のように私たちあの公開放送と進行を役を兼ねて参加します。
なかなか皆さん病院の中って大きな顔して入れませんよ、だって行くときは病気なんですもん。ですから元気な時にこういうお祭りにぜひ参加して、いろんなところを見ていただけたらなと思います。
はいね、小さなお子さんでも楽しめるイベントがたくさんございますので、ぜひ
お越しください。はい、そしてね、またその後にはこのユーカリタウンというね、こちらの通り行きつけ広場でも夏祭りがありますし、はい、ありますね、でその後がいよいよ市民の夕べということで、はい、またまだ夏に向かってアコをどんどんどんどん盛り上がっていきますよ。私たちアコラジオもね、そんな情報いっぱいお届けしましょうね。
はい、はい、またあのお楽しみにしておいてくださいね。
はい、アコラジオも頑張っていきたいと思います。はい、ではではでは、この辺でまだまだおしゃべりしたいところではございますが、私たちの放送の方は終了させていただきたいと思います。この公開放送はアコーラジオのいろはとい
ちごと
ゆうほがお送りいたしました。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。
さようなら。
いかがでしたでしょうか。アコーラジオがお送りしました飛び出せアコーラジオ in 情報物産館。まだまだ夏に向けていろんなところでアコラジオ公開生放送をお届けする予定です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。